アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクージャです。本日はちょっと驚いた、はい、話題がまあ雑誌に載ってましたので、そうですね、まあ正確には雑誌に載ってたやつが、まあウェブに、なんて言うんでしょう、ウェブマガジンというやつなんでしょうか。はい。まあよくわかる、ジャンル的にはわかりませんが、まあ、それで気になる、話題がありましたので、ちょっと冒頭、そのことについて少し触れさせていただきたいなと思っているのですが、まあ、こう見えましても、写真を愛する私、はい。そうですね、愛するのは愛してますね。はい。まあ、技術的なことは、まあ、ご想像にお任せするということにして、まあ、なんて言うんですかね、日頃、まあ、写真愛好家で、はい、ある人たちは、ちょっとこのことは、頭の片隅にでも持っておいて、おいた方がいいのではないかというような感じのお話なんですけど、そうですね。電車の中で、はい、女性の寝顔の写真をですね、まあ、携帯電話というふうになってますが、撮ってですね、まあ、かなりお綺麗な、はい、若い女性だったそうですが、お撮りになられて、そうですね、まあ、それに撮られたことを女性の方が、気がつかれて、どういうことなんよという、はい。ちょっと吸ったもんだ的なことがあって、まあ、結局、取った方のですね、会社員の方がですね、最終的には、まあ、お縄になったというそんなことが載っておりました。で、そうですね、まあ、いろいろ考えることはあるんですが、まあ、そうですね、かなりまあ綺麗な女性だということで思わず取ってしまったということなんですが、まあ、いわゆるその、よく盗撮であるような、パンチラ系というんでしょうか。まあ、そうですね。まあ、それはそれで別の趣味として、持ってらっしゃる方も多いとは思うんですけど、まあ、そのような形で、はい、今回撮ったわけではなく、なんと言うんでしょう。一般的なこうスナップ。そのような、まあ、形ですかね。まあ、解釈としてはそういうこと。なんだらしいんですけど、まあ、結局それが、迷惑防止条例に、まあ、構成する要件となって、お縄になったという、まあ、行動自体がやっぱり迷惑防止条例という観点からは違反するんだろうということなんですが、まあ、公共の場で、その、著しくというようなことで、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、そのハネンチであるとか、まあ、不安を覚えさせるような行為というようなことで、まあ、その辺の、解釈的なことはいろいろな言葉あるんですが、まあ、この辺のことは実は私も、一写真を撮る人間としては、非常に昔から気になってたとこで、なかなか、やりにくくもありますし、まあ、そうですね。まあ、この方、まあ、早い話が一般的な、私らと一緒の、まあ、おっさん連中というところなんですが、もしこれがイケメンの若い方であったらどうなんだとか、そうですね。若い女性だったらどうなんだとかっていうね、ようなことで。まあ、おっさんというのは、まあ、時には理不尽なことを受けてしまうという、部分もあるんですが、まあ、そうですね。まあ、この辺のところは実は以前小関さんが、まあ、写真を撮るんであれば、最低限そういう、まあ、法律の概念も踏まえたところの、まあ、スナップ写真ですね。主に街で撮るという、ルール的なこととか、まあ、マナー的なこととか、まあ、法律的な解釈とか、そういうことはしとかなあかんだろうということで、写真家協会が確か出してた本だったと記憶してるんですけど、まあ、読んどかなダメだよっていうことで、小関さんとこのブログにですね、あったり、そうですね、フォトスクランブルの収録の時にお話を伺ってたりとかっていうのが、まあ、あったものですから、まあ、ミリ個人的にはですね、私そうですね、結構小関さんの呪文はよく なんて言うんでしょう、魔法にかかってしまいますね。はい。まあまあ、そんなことも相まってというところはあるんですけど、まあこれ、はい。だいぶ以前なんですけど、まあ読んで、まあここら辺のことね、いろいろまあ、書かれてたり、まあそうですね、まあ、具体的にはこういうようなことで条例違反と言って問われても仕方がないとか、まあでも、そうですね、まあ最終的な結果っていうのは、もちろん、裁判とかですね、まあそこまで行くかどうかとか、まあいろんな、そうですね、相手がどこまで不愉快に思うかっていう部分もありますからね、結構まあその辺の結果を待たないとわからない部分はあるにせよなんですけど、でもなんて言うんでしょう、凹みますよね。言い方悪いですけど、好きな写真を撮ると、まあ、タイはなかったもというか、まあそうですね、もう盗撮とか意図がなくてもっていう、まああえてここで、言っておきますが、もう本当に心の底から純粋な気持ちで、わあ綺麗だからこれは撮っておきたいよなっていう、まあその芸術心に芽生えたっていう、まあ、感じの、感情が起こったとしてもなんですけど、まあありますよねこれね、もう私なんてもうしょっちゅう ありますからね、まあ本当にもう3日早かったら結婚申し込んでもいいぐらい綺麗な人がいたりとか、まあそういうことはよくありますよ本当に。まあ、たとえそうであってもということなんですけど、うん、相手が不快に思うとお縄につくこともあるという、まあ、その辺のようなところをですね、改めてまた思い起こさせてくれたという、まあ、そうですね、今回の、まあ私はこれ思ったのは電車の中っていうのがポイントですよね。まあ、海水浴場とかね、想像つくじゃないですか。まあ、本当に、まあ私は長らくは、スパップぐらい、スパップって関西でまあ有名なそういう施設があるんですけど、そんなもんぐらいですけど、そんなカメラ持って行くなんて、とってもとってもみたいな、ほんまに何撮ってるんやお前っていうことで、なんか言われそうな感じもしますし、まあ結構女性の方とか撮ってますよね、でもね、スナップ写真みんなでイエーとかやりながらね、ああいうのは理不尽だなと思いつつもなんですけど、まあ結局、自分がどういうつもりかなんて関係なくって、相手がどう思うかが全てというような、まあまあ、そういうような、ことが、まあそうですね、法律的な枠組みでいうところの、構成する要件に、構成要件になってきます。で、仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。まあ本当に、まあ、できることならイケメンだったら言われなくて、その確率は実際問題として低いわけで、と思いつつもなんですけど、まあ、と言っててもね、まあ、すぐに顔の形を変えたり、まあ、そんなうまいこといかないので、まあ、基本的にはそうですね、近接撮影というか、もう本当に、まあ、どのくらいの範囲というのは本当に難しい、とは実際私も思いますね。先ほど言った、本を読んでいても、こういうケースどうなんだろうなとか、ああだこうだ考えながらなんですけど、まあ基本的にはまあでもできるだけ同意を得るということが肝要なようですね。取らせていただいてよろしいですかという。でもなかなかね、そうですね、その裏若き綺麗な女性に対して取らせていただいてもいいですかっていう。なかなか言いにくいとこはありますけどね。はい。まあ、そういうようなことを、考えながら、この、そうですね。まあ、もともとは雑誌に載ってたということなんですけど、まあそうですね。おちおち、スナップも撮ってあるけないじゃないかっていう、まあそんなことも、まあ最後書かれてましたけど、まあそうですね。私は実は、写真を撮って職務質問ですね。まあまあ、風貌が怪しいとか、まあいろいろありますけど。まあ自慢じゃないですけど、何回かはありますね。で、まあいろいろ偉そうに言われたりとかっていうのは、何撮ってるよお前みたいな形で。いや、何撮ってるこんなとこ誰も歩いてへんやん。建物撮ってるのにみたいな。そんなこともありつつ、まあ何度かありますね。そうですね。月撮ってる時も呼び止められましたね。それはもうくしくも、スノーさんの番組の収録のちょっと前に、なんか今日は満月だから撮りに行こうって言って撮って、で、そのままのなんか勢いで収録に参加したような記憶はあるんですけど、その時もそうですね、何撮ってるんやみたいな。何撮ってるって三脚立てて月撮ってるんやみたいな。怪しいやないけって言われても、ちょっと、まあ、怪しいかもしれませんけどっていう。 まあそんなこともありつつなんですけど、まあそうですね、本当に写真を撮ってますって立て看板でもしながら撮らないといけないのかもわかりませんね。まあとはいうものなんですけど、実はもう片一歩で、まあ、スナップというような感覚でしたら、そのようなかなり制約を受けたり、まあ同意に得ることに越したことないというようなことは、まあもちろんこういうような形にはなるんですけど、その知る権利的な、うん、その憲法で保障されている部分ですよね。まあ伝える、いわゆるその報道的なもんとかですね、そうですね、そういうようなことには実は制約されなかったりする部分があるんでね、例えば社会風刺的な、部分で撮ったんだというような、まあそこら辺のところはすごく、ややこしくある部分でもあったりするんですけど、それこそ、お縄についてもそのような意図があって撮ったんだと、で最終的にはこういうような形でっていう、なんか警察相手にね発表する、機会を君たちは失わしてるんだよぐらいの抗議をしてでもするというような、感じることになったりとか、まあ考え出したらキリがないところはあるんですけどね。まあでもそうですね、まあ基本的にはなかなかね、まあ同様得られず取ってお金儲けしている人がたくさん世の中でいる中で、まあ、例えば写真週刊誌的な、まあ、最近はちょっとねあんまり下火とかっていうようなことはありますけど、まあ、そうですね、いわゆるパパラッチ系のあれは報道とは言わんだろうというような、感じのところもありますし、まあこの辺は難しいところではありますね。まあでも、はい、撮ってる最中に同意を得てないという状態であれば、お縄につくことはあるという、まあそうですね、まさしく現行的な部分に関してはやっぱり、はい、このような形で出てくるということですね。まあたまにジャーナリストの方も言ってらっしゃいましたね。これはラジオの番組ですけど、かなりスクープ的な写真を撮ってっていう、どう考えても、そうですね、違法せざるを得ない場所から撮ったであろうと想定される写真であったから、後で、取り調べだったみたいなね、はい、まあまあそんなような、感じのこと、まあそれはね、それこそ、はい、相手が権力者であろうがというような、その一報道陣としての姿勢なんでしょうかね。まあそんなことも考えつつもなんですけど、まあでも一般の人そんなことないですからねまあでも、はい、いろいろ考えさせられる写真に関する話題ですよね。まあ本当に、まあこれ、はい、言い出すとキリがないので、はい、この辺にはしておきますが、まあでもこういうことを頭の中にきちっと置いておいて日頃、そうですね、写真を撮って歩こうと、はい、改めて誓った右でございました。はい、というわけで少々冒頭のお話が、長くなってしまいましたが本日の、まあ、本題というかお題はなんですけど、まあ、ちょっと非常に例のごとく説明しにくい部分もあるのですが、まあ、ちょっと、私も仕事に関わる、ことなんですが、まあ、検索に関する今日はお話ですね。外向きじゃありません、内向きの話です。 そうですね、自分のもの、まあ、よくあのアンナチュラルで話題にさせていただいてますけど、自分が書いたテキストとか、まあ、写真もそうですね、なんかいろんな感じのことを、まあ、どのように緩いながらもリンクさせてというようなところで、まあ、それを探すという、サーチするという、その辺のところのお話、またかよという、はい、感じのことをお思いになられるか分かりませんが、ちょっと今日は違いますよ。あの、何が違うかというとですが、まあ、いつかこういうことはあるんですよねということなんですけど、Google 社がですね、まあ、サービスを、いくつか打ち切るという発表がありました。これはもう、年に何回かありますし、そうですね、まあ、もうそろそろとか噂とかはいろいろあったり、まあそうですね、ダブったような事業の会社を買収した時とかに起こりがちなんですけど、はい、まあこのようなことはまあ頻繁にはあるんですけど、まあそのことに絡んでああだこうだお話をさせていただきたいなと思う部分があるんですが、でどうなのっていうとこだと思うんですけど、まあ、実はこの中のサービスで、Google デスクトップがそうですね、やめるということなんですよ。で、まあ、先に手短になんですけどお話ししておきますと、私は、社も個人も今のところこの Google デスクトップにおんぶに抱っこというようなことで、まあ、アンナチュラルで過去配信聞いていただいたら触れてるところはもうそうですね、まあ、ハンスケさんに至ってはなんですけど、まあ、こういうようなことが進んでいったらインデックス化することもいらないみたいなね感じの、まあ、そこのコアになるサービスではあるんですけど、まあそうですね、まあ、辞める理由としては、うーん、同じようなまあサービスがたくさんあるとか、そうですね、まあまあ、いわゆるその、まあ私も好きなんですけど、ガジェット系のそういうものがあったり、まあ OS に最初から入ってるものが高機能化したりとかっていうので、もう役目は終わったんだよね、というところは発表なんですけどね。まあところが、はい。まあまあ、言いたいことは多々あるんですけど、まあついでに他のサービスもいくつか停止になってますので、まあまあ、ラボの中の、まあ、Google ラボですね、あの中のサービスも結構ね、なくなってたり実はするんですけど、まあ、私が今回注目しているのは、まあ、実はこの、デスクトップサーチの部分と、まあ、これこういうのパッキングした、Google パック、パックもなんかやめるそうですね、まあ、別々で入れてくれということなんでしょうか。パックの中はですね、 Google Earth と、ピカサですねとか、あとなんかあったような気がしたんですけど、ちょっと今、はい、思い浮かびませんけど、でこれはまだ私バンバン使ってるんですけど、 Google ノートブック、これね、今になると知らない人いますよね、何それっていう、はい、私はまだしつこくプラグインを使ってます。 Chrome にもプラグインを突っ込んでますし、ヒホタル、ホタルちゃんは、キツで、はい。ホタルではないですね。はい。Firefox、はい。の、場合にもプラグインを使ってますし、わりかし、そうですね。うん。どっからでもリンキングできるようにって、まあ、主に私は Web クリップに使ってますね。まあ、これも実は、変わるサービスは、まあ、他にはあるのはあるんですけど、まあ、わりかし私は全部 Google やったら Google で済まそうという意識が強いので、そのような形で使ってますね。で、ノートブックも、はい、今回なくなりますね。で、そうですね、コメント共有とかもサービス終了ということになってますし、そうですね、まあ、サーチ関係のものもいくつか停止になるみたいですね。まあ、詳しくは、はい。Google さんのページに、出てますので、もう各地で、もちろん見ていただいた方の方が、まあ、私なんざか、はい、説明するよりもよっぽどいいんだろうなと思う部分もありますので、それはそういう、ことでお願いをしておいてですね。まあ、この、はい。デスクトップサーチ、Google デスクトップなんですけど、まあ、そうですね。外向きの Google、普通のウェブサービス、ウェブサービス、ウェブサーチですね。に、同じような、はい、 内包させるような形で、ローカルとか自分の中のパソコンですね、その中の例えば、ワープロの中の文章の一文にヒットさすことができたり、まあ、いろんなインデックスにかけてサーチさすことができるという、このサービスですけど、まあそうですね、うん、欠点としては非常に重いとか、まあまあいろんなことはあるんですけど、まあこれを入れてるばかりにノートであればすごく発熱したりね、うん、常にハードディスク回ってるような感じになる時もありますよね、まあ、そんなことがあったりとか、またそうですね、サーチに思わず、見られてはいけない、際どい画像とかですねなんかウェブ履歴が、はい、出てきて慌てふためいたりとか、はい、そんなことがあったり、するちょっとお茶目な、デスクトップサーチではございますが、まあそうですね、まあ、それまでの経緯をちょっと少しおさらいをさせてくださいねというところはあるんですけど、またかよって、はい、お叱りを受けるかもしれませんが、まあことの発端という言葉なんですけど、そうですね、こういう、無償のサービスが出ることによって、まあ、これを、はい、有償で提供してたサービスとか、が実際仕事として成り立たなくなってやめていってると、はい、いう背景とかがもうすでに、そうですね、デスクトップサーチが出てきてしばらくしたらありましたかね、非常に高機能のものは現在でも残ってますし、そうですね、かなり大掛かりなプログラムとかをしてサーチ し直すような、はい、感じのものとか、まあでも会員でちょっとねというようなものはもうみんな、そうですね、こういうようなものに置き換わってきたり、そうですね、先ほど言ってた OS に、はい、ついてる検索、ああいうのが高機能化したりとか、はい、まあそんなことに、まあそうですね、なってきたりして、まあ、私はかなりこう雑多な分野だなと前から思ってたんですけど、まあそういうような形で、でもまあ Google はどこまでやるんだろうなというようなことで、でそれまで宇宙は自分とこうだけの話をしますと、自宅でも、職場でもなんですけど、まあある一つの、パソコン、そうですね、コンピューターを使って全文検索というような形でサーチできるようにしてというようなことをずっとやってたんですよね。で、まだ停止してというか完全停止してね、実はそんな1年経ってるとかそんなじゃないんですよ。今年だったかな、去年だったかな、なんかそんなんです。はい。ちょっと細かいこと忘れてしまいましたけど、完全に停止したのはね、そうですね、部分稼働というような感じのことにしてましたね。まあまあ、なんて言うんでしょう。漏れがあるといけないので、必要に応じということなんですけど、で、完全停止ってどういうことかって言ったら、もうリンキングとかを全部、取っ払っちゃって、はい。その、なんて言うんでしょう。バラバラにあるデータですね。まあ、主には、写真、テキスト、あと、まあ、もろもろですね。まあ、もろもろって雑多なもんなんで、音声データもありますし、Excel のデータであったりとか、まあ、そういうもんですね。まあ、それも、ワードのデータであったりとかですね。はい。まあまあ、圧倒的にまあ多いのは、はい。テキストのデータですけど、まあまあ、基本的には、汎用性のない、もので残すというようなことはもうしないというようなことで決めてましたので、そんなもないんですけど、そうですね。でももう、もらうデータにそういうのがあったりね、いうことがありますので、で、まあ、結構これがめんどくさいんですけどね。例えば Excel のデータで、うちはバージョン何使ってるのに相手先は何々なんだよねってよく、まあ、どこでもあると思うんですけど、まあ、そのたんびに、変換とか、一遍読み込まして新しく書き出したりとか、まあ、どこでもされてると思うんですけど、まあ、そういうことを繰り返して維持しておくというね。そうですね。まあ、中には実際ありますよ。もう開かないとか、多分、開いてもわけわからんような、漢字の開き方するとか、かと思うとなんかすんなり開いてしまうやつもあったり、まあまあその辺は多分雑多だと思うんですけど、まあ、改めてあんまり確認してるわけではないので、適当なことを言ってるような状態ではございますけど、まあそういうデータもありますね。はい。で、はい。各々は、そのような形で個別にあるという、はい。 まあ、それをどのような形でリンクさすかというのにデータベースを、はい、使用してましたね。で、それをですね、まあ、Google デスクトップができてしばらく稼働させて、まあ、実は他のも使ってまして、はい、いろんなものと併用させてて、で、そうですね、万が一このサービスがなくなった時どうするんだというようなこともかなり考えたんですけど、はい。でも、はい、自社でもデータベースを運用してやって、そう、伝聞検索させるような形でインデックス化してっていうようなもうことしないでおくと、はい、いうような、ことに決めて、早何年って、でもそんな経ってないんですよね、実は。Google デスクトップ2004年に登場って書いてますから、ほんついこの間ですよね。ついこの間、ついこの間って言ってる自体がダメなんでしょうか。もう5年は経ってる。5年、6年は経ってるんですよ。6、7年経ってるんですか。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、うちが実質的な運用っていうか、私が、はい。まあ、こう、仕事でも、これでいいんじゃないっていう感じで使いかけてやって、そうですね。そっちの元々あったやつを半分停止してというような形で取り組みかけても、まあ5年や6年になるというようなところなんですかね。5年、そうですね。まあそんな感じだと、まあ、そんな、ザクッとそんな感じ、はい、にはなるんですけど。で、うん、その時に、そうですね。もう、そこまで、はい、なんて言うんでしょう。いろんなものを用意しなくてもって、なんか結構ね、まあ、それまではいろいろ苦労してたんですよねって、まあ、データベースの話すると長くなるので、あんまり、はい。また、まあ、しかもそんな詳しくないですからあれなんですけど、まあ、いろんなタイプがありますよね。なんか全データを内包して持っていく、置くことができるっていうものから、もうファイルメーカーとかね、まあ、これは今のバージョンは知らないですけど、はい、私どものところも、ファイルメーカー、をデータベースの予備として使ってた時期もありましたので、っていうか、ある一部の、なんかこう、レシピというか、まあそうですね、生産工程のものをレシピと私どもでは呼んでるんですけど、なんでレシピやねんっていうことなんですけど、まあ深いところは突っ込まないでくださいね。まあ結構、はい、なんて言うんでしょう。うん、細かいこと書いてるんですよね。まあちょっと、温度変化がどうの時にどういう風にするとどうなるだとか、なんかそんな細かいことを、はい、記しておいたりとか、そうですね。プログラムするときに、こういうような、ことをしたときに、このような事例が出たとか、はい。そんなこととかですかね。はい。まあ、そんな、こんなとかを書いて、はい。まず、グラフがあったりね。で、写真があったりね、するわけですよ。で、そんなのを、はい。そうですね。全部、ファイルメーカーで内包させたりとか、そうですね。で、データベースで管理させるときは全部のものをリンキングさすということをしてましたね。そう、写真がこう繋がってっていう。まあ、で、見るものはっていうか、まあ、ブラウザーですけど、取り出してくるものは。まあ、具体的に言っちゃうとなんですけど、いわゆるその、まあ、PC、ライクユニックスじゃないわ。なんか、なんちゅう言い方が忘れましたけど、ユニックスライク OS というんでしょうか。まあ、その、一応、フリーで出てる、リナックスですね。はい。とか、BSD とか、そうですね、BSD 系ですよね。Debian とか、まあ、いろんなものがありますけど、まあ、そうですね、フリー BSD とか、ああいうようなものですね。で、SQL 系のもの、まあ、ミニ SQL とか、あと何やったっけな、MySQL とか、PostgreSQL とか、はい。ちょっと名前忘れてたり、全然スカッターなこと言ったらすいませんなんですけど、まあ、それを、はい、動かしておいて、取り出すのに Java 使ったり、PHP 使ったりとか、CGI 使ったりとかいうような、まあ他にも、まあいくつか取り出し方はあるんですけど、っていうことで、運営してたりとかっていう方法してて、まあ結構大変なんですよね、メンテナンスがね。で、うん。で、そうですね、なかなか一枚一枚取り出して、更新させたりとかそういうのが楽なんですけど、実際にそれをどうヒットさすのかっていうのはまた別問題であったりするので、 まあ、実はね、まあ、なんでそれをそんなことをなんかやってるねんっていう話にもなるかもしれないですけど、これ結構委託すると高いんですよね。まあ、もちろん、ポッドキャストをお聞きの皆さんで、まあ、こういったエンジニアされてる会社非常にいらっしゃると思いますので、なかなかお話しするのも恥ずかしいところはあるんですけど、すっげー金額言われるんですよね。で申し訳なかったんですけど、うちらの規模で、まあ、うちらの規模だけの話なんですけど、でいろんなことを考えると、なんかそこまで開発してもらうに値しないという、かといってこれね、まあ、正直言ってそれはアクセスとかエクセルとか、いわゆるそのマイクロソフトさんで出してるやつとか、まあ、さっき言ったファイルメーカーとか、あとまあいろいろありますよね、結構軽いめの、データベースと検索がセットになったようなもの、まあ、セットになったようなものというか、そうですね、検索できるように、まあ、システム的に考えて構築するということなんでしょうか、正確には。まあ、ちょっとそれやっても使いにくいっていうね、まあ、そんなのがあったりとか、まあ、ほんでそうですね、最終的にはその同じようなデータベースをちょこっと改変して、他のものとリンクさせて、なんて言うんでしょう、他の部署っていうか、はい、あのそんなんとも共有できるような形みたいな、そんなことも、思ってたりもしたものですから、まあそうですね、いわゆるその保守点検とか維持費と、まあその、まあ、開発してもらうったってエンジニアリング会社さん持ってますから、このようなシステム的なものがね、それをまあうち仕様に変えてもらってというような、ところの金額をお見積もりしていただくと、すごい金額を言われるわけですよね。まあ、まあ腕終わりのことですから、はい。金額に対しては、はい。私はどうのこうの申し上げる立場にないですが、まあ、とてもないけど、そんなことを、はい。うちでは、ペイできないと、はい。いうことで、それなら、一人専属で主にそれやっててもいいんじゃないのっていうような、感じのことになったり、折しもその時はなんかこうインターネット的ブーム的な、ことがあったり、はい、なんかゆくゆくはこう EC ショップだよ的な、なんかそんなの下準備にも、詳しい人がいた方がいいんじゃないのみたいな、そんな、はい、ことがあったりとかっていうようなことで、でそんなんで、まあそうですね、自社で、まあ、やっちゃおうかっていうようなことになって、まあ具体的には仕事止めてかからなあかん部分とか、出てきますからね、それどうなんだろうとかっていろんな、まあいろんな議論したりとか、まあなんて言うんでしょう、仲間内で分けられるものでしたらというようなところの部分とか、まあ結構あってね、まあそういうようなことを鑑みたんいろんなことをしたんですけど、まあ、結局はい、自分のところでやっちゃうというようなことで、で最初はもっとね簡易なものでやってましたけど、そうですね、うん、本当に簡易なものですね。まあ、いわゆるあのフォルダを自分で探すというような簡単な方法から、検索を使ってヒットさすというような、はい、部分から、まあ、いろんなありますよね。で結局はい、今までのアナログの手順というか、まあそこら辺を参考にしてどの程度までするのかというようなことを、まあ、考えて、まあそうですね、そういうような流れで、まあ、そこまで行っちゃったんですけど、だいぶ一足飛びですね。まあ、基本的には、はい、よくある手書きのノートをいくつかこうなんか書いてあるものをね、なんかこう例えば、うん、さっきのまあレシピの話でいうと目玉焼きとかいろいろこうあるってね、オムライスとか、オムレツみたいな、アビーフチジューここだったかなみたいなね、そんなのをまああのインデックス順にこう探したりとか、まあそれはホルダーを探すような形で探せますよね。そういうなんとかを、何やともみんなで絞って、そうですね、あまり優秀な人にお願いするとすごく高つくのでということで、でまあスタートして、まあそうですね、まあ一応かなり難はあるんということなんですけど、まあそれでもなんですけどね、その電子化していなかった従来のやり方に比べればすごいスマートだったんですよ。本当に場所はいらへんしなっていう、なんかこう、うん、引っ越しのために段ボール箱にそれだけ入れて持っていくとか悲しい作業もなくなりますしね。まあところがなんですけど、アナログのもんっていうのもまあ絶対残りますので、まあそれをどうするのとかね、今でしたら、今話題の自炊ですかね、 ちょっと意味違うかもわかりませんけど、自分の文章を電子化するという、ああいうのね、解決したりできるから、まあ、いい時代になったんですよね。はい。まあ、そんな時にいい時代になったなということで、で、うん。この、そうですね、私どもでは Google デスクトップを白羽の矢に立て、まあ、Google が辞めても、うん、今結構なんか、適当なフリーなアプリケーションでこういうなんと組み合わせたら、あと昔のようにできるんじゃないのみたいなところがあったり、そうですね、そもそもそんなアナログの状態とかテキストの状態で残しておく必要がないような仕事のなんかこう、やり方に変わってきたりとか、はい、まあ、いろんなことが相まってっていうことなんですけど、まあでもいざ、はい、この Google デスクトップがいつまですんのかわかんないんですけど、サービスが止まるとなると、それはそれで、それなりに、覚悟を決めなければいけないと、はい、いう部分がありますので、まあこれ、順次、打ち切ってサービスが停止になるということなので、まあ詳しくは、もう一回うちも確認してみないとわかんないんですけど、そうですね、まあこの Google ノートブックのこのウェブクリップを本当にダウンロードして保管するのかどうかとか、まあまあその辺のところもあるんですけどね。まあこれはいろんな、そうですね。まあこれちなみにあの Google ノートブックに関してはですけど、はい。同じ、ユーザー名で Google Docs、はい。ドキュメントにエクスポート自動的にされるそうです。まあだから気にしなくていいかっていうことなんですけど、まあそうですね。まあでもこれ便利良かったのにちょっと残念という感じですけど、まあそれなりにそんなこんなで準備もしなきゃいかん部分が、はい、あったりするんですけど、で、そうですね、まあ結構根幹になってるサービスが停止になるんですよねというような、まあそう、こんなところのお話までさせていただいといて、ちょっと一旦ブレイクをさせていただきます。はい、というわけで、まあそうですね、まあ予測はしてたというものなんですが、やっぱりやめちまうのかという、まあそうですね、フリーのものを使ってる危うさというやつなんでしょうか。まあ仕方ないですよね。はい、覚悟を決めないと。かといって、うん、前みたいに戻るのかどうなのかみたいな形とかもあるんですけど、まあでもその辺に関してはどうなんですかね、まあ皆さんどういう、ご意見をお持ちでしょうかというところもあるんですけど、まあブラウザー戦争みたいな形で、私もまあネットスケープ結構使ってて、そうですね、お金払ってきちっと使ってたんですけど、まあそうですね、今 Firefox という形で格好を変えて残ってるとはいうものなんですけど、ビジネスモデルとしては駆逐されましたよね。それはまあ、別に、Google が駆逐したわけじゃないんですけど。まあ、同じようなところで、うん、Google さんもいろんなサービスを無償で提供するような、ことで、そうですね。最後は Google というインターフェースでサーチをかけるという、まあ、そこの根幹のそこに特化して、後のものはもう全部ね、無償で提供してっていう。まあ、そういうような、まあ、その今私が言ってるだけのスタイル、もちろんだけではもちろんないんでしょうが、結構そうですよね、ビジネスモデル的なこう、うん、またちょっと地盤的に貧弱な部分であるような簡易ものであったりね、まあ本当に私らのような中小が使うようなものであったり、そんなものっていうのは駆逐していきましたよね。うん、単純にそうですね、ピカサが例えば出たら、ああいうようなソフトってたくさんあったじゃないですか。写真管理ソフト的な、まあ今でももちろんあると思うんですけど、まあ昔でしたらねって、今アドビになってますけど、某、はい、まあまあいいですけど、そうですね、そういうなんもすごく有名でされてたメーカーさんも、ありましたしね。でもなんかこうそういうような弊害もあるよなと思いながら、まあそうブラウザーの時もそう思いますしね。まあずっとそう、その優勝のビジネスモデルが素晴らしいとかそういう風な感じのことはもちろん思わないですが、 うん、だからなんか無償で提供してやってるんだからいつ辞めてもいいだろう俺たちっていう、なんかそう傲慢な姿勢がちょっと許せへんわみたいな感じのとこがあったりね。まあ今までいい思いしたんだからいいじゃないかっていう。でもそう、仕事で使うとなるとね、その辺のところのリスクって、だからなんて言うんでしょう、お金払ってでもっていうような部分っていうのはやっぱなくならんとかいう部分があったりするんでしょうか。まあいろんなことを考えながらなんですが、まあでもはい、そうですね。まあ、先ほど言ったこの Google デスクトップサーチのシステムがいざなくなって、まあ、うちももうちょっとしたら運用停止しようと思ってるんで、今準備してるんですけど、そうですね。もうデータベースはまあいいとして、まあ、なんでいいかというと、はい、昔と違って非常にいろんなものを検索でヒットさせられることができますので、あとそうですね。会員プレビューとかもかなりついてるので、まあ、昔は、例えば画像一つ撮ってもなんかソフトを立ち上げないと見られないとかね、先ほど言ったようなピカサじゃないですけど画像管理ソフトみたいなのを完全に立ち上げないとダメとか、今そうじゃないですからね、なんかうん、まあ、Mac でしたらそのままプレビュー映っとるしみたいな、まあ、Windows でもそうですし、まあ、困らへんやんというような、まあ、昔とはえらい違いですよね。ダブルクリックさえするとなんか立ち上がってプレビューすぐ見せてくれますからね。なんかこう、いかにも、うん、5年前とかと、はい、考えたってその辺が全然違いますよね。で、うん、それだけ考えると本当に先ほどのレシピの本とかノートの探し方じゃないですけど、そのようなことで、たどり着けてしまいますよね。まあ、本当は、前はなんか山間となんかこう何月ぐらいだったかなみたいな、まあ、そんなあやふやなことを頼りにみたいな形でしてましたけど、まあでもそうですね、うん、もう一回全文検索的なやつを入れてヒットさすかというような、まあことになっても、そうですね、以前と違って今は、まあ、プラグインというか、まあ、抱き合わせというか、はい、まあ、全文検索の、ソフトウェアにアドオンさせるような形で、まあ、いわゆるまあ、PDF とかの中身も検索かけられると思いますし、これはまあ、はい、実は運用停止してからうちではしてないですけど、Excel も Word も、もういわゆる PowerPoint もビジネスで使う、まあ、その御三家的なやつプラス汎用的なものは全てしようと思えば、まあ、どうっていうことなくできるんでしょうねというような、ところもありますし、いやいやそこまでせずともという話なんですけどね、いわゆるガジェット的なもんですかね、なんかありますよね、高機能な、なんて言うんでしょう、中身検索で、まあ、普通の、はい、サーチでも、アプリケーションのサーチでもありますけど、そのようなフリーソフトとかね、はい、そういうなんでも、まあ、できますし、まあ、いろんな方法はあるといえばあるですが、はい、どうなんですかねというような、ところもあるんですけど、まあでもそうですね、もうサーバーを新たに建ててとか用意してとか作ってとかってもうしないですね。エコじゃないし、いやーなんか一応あれですね、関西人としてはそう言っとかないといけないんでしょうかと思いながらなんですけど、まあ、そんだけ、検索する必要がどんだけあるのかというような部分もありますけど、まあ実はそうですね、立ち上げといたら立ち上げといたってずっとやっぱ開けて見てますからね。でそうですね、まあ今、まあ、バックアップと一緒で本当にデータ分散化させてもう2テラね、1万円切ってるような時代なんで、その必要な時だけなんか、いわゆるハードディスクを裸族状態で持っていて差し替えて使うとか、まあ今ね便利なワンタッチで脱着できるようなものもありますよね。カセットもファミコン感覚ですよね。ガチャンと上からハードディスク入れてね、そういうのも、方式として使ってはいますし、まあ考えることは多々あったりするんですけど、まあこれからどうしましょうねという、とこもあったり、ほんまにここは悩みどころなんですけど、もうでも昔にはもう戻らないぞというような、はい、感じのとこはありますけど、まあそうですね、まあ本当に全文検索もいろいろ便利良くなりましたよということなんですが、まあでもすっげえ高機能で早くヒットするんでしょうね。もう そうですね、思い返せば95年ぐらいの時でしたでしょうか。4、5万語ぐらいのもんだと思うんですけど、テキスト量としては数時間とかかかってましたね、インデックスでなんかそんな気がします。ペンティアム3とかで、はい、うん、確かそれぐらいだったと思いますね。で、それでも仕事としてこのシステムでやりましょうかねみたいな、ケンケンガクガクみんなでそんなが意見を戦わした覚えがありますね。マジかよみたいな、4時間もかかんのそれっていう。まあそうですね、今と違って4時間それにかかってるっていうことは、今なんかねすごい優れてますよね。インデックス作っといて一応検索もできたりするじゃないですか。その当時って検索でインデックスを作ってる最中は検索できなかったような気がしますね、はい、だから実質上仕事が止まるみたいなね、うん、だからはい、その時はまだまだアナログのものと併用させてるような感じでしたね。だからもうそんなことならアナログ一本でいいみたいな形で、まあそうですね、まあ、その時から考えるとみたいな、ちょっと、ノスタルジー感たっぷりでいろいろ語ってはみましたけど、まあそうですね、まあ本当にどこまでを、そうですね、自炊という形で電子化しておくのかというとこと、その電子化したものを、どうやってまた探し出すようにすることができるという、はい、部分をどう用意、システム的に用意するのかという、まさにあれですね、うん、Google が早く決めんとあんた止めるよという、はい、そんな渦中の中にいるミリでございます。はい、悩みは尽きないですが、はい、まあそもそも今一番アンターバーを悩ましているところは、いわゆるその、はい、グリッド化とかクラウド化とか、まあ、そこら辺のキーワードのところもよくアンナチュラルで触れさせてはいただいてますが、もうまさにそれをすぐ考えなきゃいかんという、まあ、そうですね、なんかでも、うん、巨大なもの一つみんなで使ってここに何もかもっていうような、もう漢字のようなものを作るっていうのはなんか時代に逆行してるような気もしますね。まあそうでないとね、ダメな業種とかダメな、はい、システムとか、まあセキュリティ上の問題があったりとか、そういうようなことはねあるかもしれないですが、うん、なんかこう、ゆるくというか、はい、そうですね、小規模のものをいろいろ分散させて置いておくというような感じなんですかね。で、各自それぞれバックアップして、相互保管して一つのまあデータとして、もし万が一が何かあった時にというような、まあそうですね、フォローしておくというような、まあ実はそういった考え方に最近変わりつつあるんですが、私の中ではなんですけど、でも一足飛びになんかそれを外に置いておくっていう決断がまだできないんですよね。まあ なんかね、はい、まあそれはいいんですけど、そうですね、まあそう、クラウド的な話にはなりますけど、まあそれも分散させて置いといたらいいんですかね。これなんか分散クラウドみたいな。なんかどうなるんですかね。でもまあ昔と違って確かにあのデータ的なものは本当にハードディスクの容量とかがぐんと上がったので、なんかその、本当に巨大ななんか記憶を刺すようななんか設備がいるという時代もとうに終わりましたし、なんか昔はなんかそうですね、ダットとかにガーッとデータをねなんかしてた、うち、はい、取引してたあのその何て言うんでしょうところはそんなような形でやってましたね。でも現行的なやつですけどね、はい、まあ空みたいな、へーっていう、どんだけ入るんですかみたいな形でしたね。なんか見たことないような、もので。で、そうですね。それをまた物理的に保管してましたからね。結局あの時も思ってましたね。うん、それを物理的に保管しとくなら、なんかあんま電子化の意味ないみたいな感じにも思ったんですけど。まあ、それはまあ、そうですね。今になるとその考えも間違ってるかなという感じはしたんですけど。まあ、にせよなんですけどね。うん。結構、莫大な量がもうちょっとしたものに置いておきますからね。まあだから、はい、 うちの、はい、このシステム停止後はどうするのかというところを、その辺が、まあそうですね、昔のようにもう外に置いておく必要はないですね。外に置いていく必要はないというのは、こう万が一のことがあったりとかで、昔そんな容量もそんなね、あれでしたからね。かといってなんかこうスカジーとかでつないで、ハードディスクをつないでしてなんか していっても、そんなもなんか容量が稼げるわけではなかったですし、まあ稼ごうと思うとすごいお金もかかりましたし、まあ、そこら辺がねコストとの兼ね合いで難しかったり、そうですね。まあ、ここ最近まではレイド的なもの、まあ今でもレイド的なものは運用してますけど、まあそのレイドがよく壊れるというね、オチもついてるんですけど、そうですね。まあレイドが壊れてどうすんねんというところなんですけど、まあそうですね。まあレイドが壊れるんですけど、まあ片一方はデータきちんと残ってますからね。まあその辺で助かってるといえば助かってるんでしょうかみたいな。でそもそもなんで片一方に不正行が起こるのかよくわかりませんが、まあまあそんなような形で、うん、対応したりとかいろんなことをしてきましたが、でもまあ一番、はい、長持ちする方法は使うときだけ電源を入れるというような方法がやっぱり一番長持ちしてるということに最近実は気づいてたりしてる部分もあるので、その辺も考慮しながら、うん、でもエコですしね、それもね、はい、どうしていくのかということを考えなきゃ、はい、ならん部分があるんですけど、そうですね、もう本当に大掛かりなデータベース的なものは、本当に用意しなくても何にでも貼れそうな感じをしますね。内包させたりリンクさせたりはね、本当に多分ドラッグアンドドロップで、レシピ的なもう一枚一枚こう作っていって、まあ もちろんね一個一個作っていくんですからね、いずれにせよ、でリンクさせて、でそれを閲覧して、なんと言うんでしょう、うん、中身を少しずつ改変したり変更したりしながらっていう、そういう形でずっと持ってるというね。まあもうちょっとしたらそういうのもいらないことになるかもしれませんけどね。まあまあそもそも私の一番の理想はなんかこう頭に思い描くだけで、それがデータになるみたいなものが一番いいんですけど、まだちょっとそこまではなかなか行きそうにないのであれなんですが、まあそうですね、もう本当によくメモ書きの一コマ的な形でこう書き溜めておくような、そのいわゆるテキスト、はい、そんなものも何千枚残そうが何万枚残そうが容量に値しないような感じになってきましたね。なんかもう最近になるとね、まあ、これは私の勝手なイメージなんですけど、写真もなんかね、本当にローデータとかそういうなんで元データ的なものをね残して大掛かりでというようなところでしたら、もちろんたくさん容量は食うと思いますし、多分写真を趣味でされてる方もご苦労なされてるとは思うんですけど、閲覧目的と言いましょうか、はい、だから技術的なその写真と言いましょうか、うん、なんかこうよくあるじゃないですか、ハンダしたとか、これ、まあ、うちはハンダはしないですよ、ハンダはせえへん、しませんね、はい、あするときもあるのか、はい、まあ、こういうような状態でしたみたいな、はい、ようなものを、例えばそのクローズアップレンズ的なもので、そうですね、今でしたらこう、USB 式で、まあ、うちも使ってるんですけど、100倍とかに拡大できるあのスコープ、あれなんでこうね見て、それをパチッと取って置いとくっていうね、結果こんなんでしたみたいな、そんな程度の JPEG 画像でしたらなんか数十キロとかですからね、まあ、それで十分確認できますし、でそうですね、そもそも印刷したりするわけじゃないですので、内向きの資料に関してはなんですけど、まあ、それぐらいのクオリティでいいというのがあるので、もう本当にびっくりするほどのあれですよね、量が入るような時代になりましたからね。本当にその容量的なのとか、前でしたら、1枚のこう、まあ、Excel みたいなもんでしたら、シートにそんだけのものベタベタ 調子に乗って貼り付けといたらなんかすごく重たくなる的な感じの、そうですね、昔はなんか意味もなく何メガもするようなデータバー貼り付けたり、はい、そういうのもありましたけど、なんかそういうようなこともなんかすごくスマートになってきたのでね、はい、もう、うん、前みたいにそんなことしなくていい部分なのかもしれませんね。まあ、うん、ホームページのあのデータベース的なあの形を使うようなのEC サービスというんでしょうか、ウェブショップ的なあんなんとかでももうあれですよね、なんかいろんな汎用的なもののサービスが、ありますからね、なんかこう いちいちなんというんでしょう、よっぽど大きい、企業で独自のというようなことをやるというようなことでなければすぐそういうのも利用したりできますから、なんかその辺を考えればすごいインスタントな感じの時代なのかなと思ったりする部分がありますので、そうですね、そのなんかこう、うん、データをどうやって保管して探すというようなものもそういうインスタント的な、はい、サービスをなんかこれから探して、はい、やっていく方がやっぱいいんだろうなと思いつつなんですけど、まああやこや、はい、悩みはつきませんのが、そうですね、まあ、このまますっとエンディングには行かせていただこうと思ってるんですけど、まあそうですね、まあもうちょっと Google さん頑張れよっていうのはあるんですけど、まあその辺は高望みですかね。まあ別にあのうん、まあ、口では、うん、全世界的なインターネットサービス網の発展的な感じのことも企業理念に挙げておられたりするんですけど、まあそうですね、 Facebook のザッカーバーグさんもしかりなんですけど、まあ、最終的にはあのお金儲けが目的なのでまあそうですね、無償で提供しているそこの部分に関してはお前ら我慢しろやっていう感じのとこなんですかね、はい、しかしながらなんですけど、そうですね、そんな大事なものを君はそんなことを使ってたのかと言われるとなんかまあでもただですからみたいなところはあったり、まあでも隠してたんだろうというような部分もあったり、そうですね、まあ、今回のこの件に関しては、はい、別にあの驚きがあって騒いだりっていうことではもちろんないんですけど、まあ、来るべき日が来るのかというような感じのところでちょっと悔しいような感じでもあったり、そうですね、でもちょっと正直言いますけど、あのデスクトップのこのサーチのシステムっていうのはなくならないと思ってました私ね、結構、うん、ちなみにあのこれを使うにあたって偉そうに私言ってたんで、はい、多分まだちょっとツッコミの電話とかないので、まあそのまますっと知らん顔はしとくんですけど、かなり言ってましたね、根幹的なサービスやからなくならんやろみたいなね、でうちの外も隔たりがなくなってこれでずっと生きよるで的な、なんかこう言ってたような気がしますね、まあ他のサービスはともかくとしてみたいな、はい、まあでもちょっと意外な感じですね、やっぱりあれなんですかね、うん、優先順位が収益的なところなんですかね。まあでも本当にその、決して、Google さんが、発表しているような、まあそうですね、ローカルものからクラウド化へシフトしてきてるんですよねっていうのはまだ嘘やったと思いますけど、まあそうなのかな。使っておられます、みんな使ってはりますって、ちょっと関西弁が出てしまいましたけど、名前忘れましたけど、スカイドライブ的なそういうやつですよ。ウェブディスク的な、はい。使わないっすよね。いや、使っておられる人いるのかな。逆に、あれなんですけど、まあ、ハードディスクとかに制約があった時になんか専用的なサーバーを契約してデータをそこに FTP でアップするとかっていうのはもうずっとね、昔のそんなんは、まあ、うちだけと違ってあったような、まあ、なんかそれからなんかね、いつもそうなんですけど、機械が進歩するとそういうなんかサービスの形態も変わってきて、まあそういうのもなくなりつつあって、そうですね、うちも契約やめて、うん、全部逆に、うん、自社のローカルに落としてるっていうね、なんかでもやっぱクラウド化してるんですかね、そのいわゆるその、光ファイバーの向こう側に置いてるんですかね、うん、そうは思えへんけどないうところもあるんですけど、まあ光ファイバーの向こうへ置いてしまうとまた検索するのにまたね大変だったりする部分がありますよね、そのファイアウォール的な部分で、まあそれが楽になって時代になったぐらいに逆に思ってたんですけど、というかむしろ、はい、バックアップというような完全に、固めた そのいわゆる圧縮した形で向こうに置いておいてっていう、で展開した状態はローカルに置くというようなことで長いことやってましたからね。なんかまあでももう一回その辺のところもあれですね、お聞きもししていただいているエンジニアの方がいらっしゃったら、ちょっとミリお前わしの話を聞けということで教えていただかないとダメなんかもしれませんね。お前ちょっと考え方が基本的に間違ってるみたいなとこはあるのかもしれませんね。でも本当に最近まあでもあれですよね、なんか テキストについてるあのサーチ、テキストエディターについてるサーチとかでもなんか中身ヒットして、ちょっと時間かかりますけどほっといたらダーッと探してくれたりとか、そんなもありますしね。なんかそう思うと、まあデスクトップサーチがなくなってもしょうがないのかって思ったりもする部分はあるんですけど、はい、まあでもそんなこんなの中、このウェブとかこのクラウド化とかグリッド化とか、なんか私を迷わす言葉がよく出ておりますが、まあそうですね、まあ先ほども言いましたけど、まあ軽く分散させて緩く置いとくような形に、そうですね、します。はい、まあそんなところを少し宣言しつつも、まあどうなるか分かりませんけど、まああの完全にサービスが落ちてきるまでには考えなきゃならないしね。最悪、昔のやり方の電子版ということになるんでしょうかね。フォルダを探すという、はい、単純な方法になりますけど、まあ先ほど言ったみたいに、まあそれでも探せちゃうんですよねという、なんかプレビューとかほんまにあこら辺のところは本当良くなりましたよね。なんかね、なんかいちいち本当にしなくってもいいってありがたい時代なんですけど、まあその辺のところも考えつつ、まあ、本当にそれでもちょっとミリお前の考え方は間違ってるぞという方いらっしゃいましたら、また教えていただければなと思っております。はい、そんなこともお話しつつ、はい、本日のアンナチュラルこの辺でお開きにさせていただきたいと思います。本日は、まあ、ちょっと冒頭にですね、スナップ写真の、はい、このようなことをお気をつけくださいねというようなお話を長めにさせていただいた後、はい、そうですね、検索するシステムとか、はい、そういうのは、まあ、フリーのものを頼ってて、Google さんがサービス止めちゃうんだよね、どうしましょうという、ところのお話と、はい、もろもろ、はい、についてお話をさせていただきました。というわけで、ではまた次回よろしくお願いいたします。さようなら。